皆さんこんにちは、最高段放送です。最高段団長メガネ D です。よろしくお願いいたします。この番組は最高という読みを持つ軸をキーワードに投稿していく番組です。はい、というわけで今回はエイプリルフール企画ない話反省会その2となっております。その1でですね、あと何回か反省会を配信すると言いましたが、まあ原稿を作ってみたら今回で終わるかなと思いますし、まあゴールデンウィークまでエイプリルフール反省会を引っ張るのもどうかなと思いますので、今回で、ひとまず終了とさせていただきたいと思います。感想をいただいた皆様ありがとうございました。溜まってたメッセージもね、今回紹介させていただきますので最後までお楽しみください。今回はですね、その1で話し忘れていた各コントの裏話でありますとか、それから今回、ボイスドラマ制作という初めての作業をしまして、これからね、まあ、ボイスドラマを作ってみようと思っている方とか、自分で番組をやっているんだけど他の方に声の依頼をしたいというふうなことを考えている方に向けてピンポイントですね。今回僕の経験で、ちょっとここ気にした方が良かったなみたいなところをね、紹介していけたらいいなと思っております。それでは今回の最高段放送はエイプリルフール企画ない話反省会その2です。最後までよろしくお願いいたします。
ボイスノートはボイスドラマを制作配信している私牧野がボイスドラマと関係のある話や全く関係のない話をしたりするごちゃ混ぜ雑談ラジオです。今のところ関係のない話の方がほとんどです。シーサーブログにて不定期配信中。検索はボイスノート、ボイスはカタカナ、ノートはローマ字です。ぜひ聞きに来てくださいね。
改めましてこんにちは、メガネ D です。今回は反省会その2ということでですね、まずは反省会その1、 DY さんとお送りしました。前回、話しそびれていた裏話というのを最初にね拾っておこうと思います。いろいろ言い忘れてたやつとかね、後で気づいたやつとかもあるんでね。はい、まずはオープニングコントになりますね。窓閉めてくれないに関してなんですけど、途中で音亀フェス2015のメガネ D ステージの内容っぽいことを話すっていうところがあるんですけど、あれは別に音亀フェスを想像して書いたわけではなくて、まあ僕の想像の中でメガネ D さんはあのくだりはどこでもやってるだろうなっていうあのくだりは多分曲をやる前には必ずやってるだろうなというので、入れました。なのでフェスっていう言い方じゃなくてライブっていう言い方をしてると思うんですけど、まあ実際時代設定なんかは具体的には出てきてないんですけれども、まあ2015年ではないです。もうちょっと未来を想像して書いているので、まあ全然関係はないですね。予備知識として知っていた方が面白かったというのはあるかと思いますけれどもね。で、同じく窓閉めてくれないからなんですが、運転席の男の人がですね、ゲーム、今までやってきたゲームのタイトルを上げていくところで、夢日記っていうタイトルだけこうちょっと繰り返してなんか考えてる感じがあるんですよね。でこれは、フリーゲームの夢日記をプレイしたことがある方だったりとか、あとは実況動画、夢日記は確か許可申請してちゃんと権利者の方から許可いただいた形で実況をされている方もいらっしゃるんですけど、まあその実況動画をご覧になられた方ならなんとなく察していただけるのかなと思っております。まあ窓付きという言葉を使いたかったっていうのもありますし、あのゲームをストレートに捉えるならばこの男の人が反応したのも分かっていただけるんじゃないかなと思います。もちろん あのゲームはすごく複雑なゲームなので、もっと別の解釈がありますし、考察サイトっていうのはものすごい情報量がありますので、気になる方はプレイしていただいたりだとか、覗いていただければいいかなと思います。僕はこういう使い方をしましたけれども、別の解釈があってしかるべきのゲームだと思いますので、ただ夢日記を語れるほどの知識はないので最高段放送のテーマにはならないかなと思うんですけれども、他のゲームもね、名作というか、個人的にこのゲームの雰囲気好きだなみたいなのを選んで、ピックアップしてますので、気になった方は調べてみて、フリーゲームはね、実際にやってみてはいかがでしょうかと。で、続いてがマグロのテレビの前半ですね。マグロが乗客として乗っている飛行機の、コントなんですけれども、メックさんが演じるお医者さんが、変温動物だからねっていうツッコミをするところがあるんですけど、あれ実はツッコミとしては不適切なんですよ。どこから言えばいいのかな。高温動物と変温動物っていうのは、あれは小学校中学校で習うのかな。で、高校で理科総合の時間までに習っているのであれば、一応常識として扱ってはいいのかなと思うんですけれども、もし生物、1とかの範囲になっていて知らない人がいたらあれですので、ちゃんと解説させていただきますと、人間みたいに、周りの気温とか水温に影響されないで自分の体温を一定に保つことができる動物を高温動物と言いまして、で逆に、周りの気温水温に影響を受けて自分の体温が変化してしまう動物を変温動物というふうに言います。でここで問題があるのが、マグロっていうのは果たして変温動物なのかどうかというところなんですが、実は魚類っていうのはだいたい変温動物なんですけれども、マグロに関して言うとちょっとだけ高温寄りなんですよね。どういうことかっていうと、高温動物と変温動物っていうのはこう2グループに分けれるものではなくて、こうグラデーションになってるんですよね。だから変温動物なんだけど、ある程度自分の体の体温っていう言い方は変ですね日本語が気になるお年頃メガネ D ですけれども、体温がね一定に保てるタイプの、変温動物もいますし、逆にこう高温動物ではあるんだけどかなりこう周りの温度の影響を受けるタイプの高温動物もいるそうなんですよね。でマグロっていうのはずっと泳いでるっていうイメージあると思うんですけど、その運動によってね、なんか熱を自分で生み出すことができるんですって。なんで自分で温度を調整できるという点でやや高温動物寄りなんですよ。カテゴリーとしては変温動物ですけどね、なのでツッコミとしてはちょっと的を得ていないんです。ただここでちゃんとしたツッコミをしようとすると、体温がかなり低いですに対して正しいツッコミをするならば、直前まで冷蔵されてたんじゃないですかねみたいなツッコミになるんですけど、ね、それってちょっと切れ味が悪すぎるでしょどんだけ研いでない包丁だよっていうぐらい切れ味が悪いので、それやるよりかは変温動物の方がキャッチーかなという点で採用しました。これは台本を書いている途中に気づいてはいたんですけれども、変温動物だからねの方が面白いかなと思って採用しました。はい。で続いて、マグロのテレビの後半ですね、森川くんに頼んだマグロですかの方ですけれども、布が擦れる音、効果音が使われておりましたが、 あれは実はですね、当初予定していた効果音ではない効果音を探してきて使いました。というのも、このコントはどうしても生々しさが欲しかったので、布というかスーツじゃない、シーツの音をねちゃんとこう入れたいなと思ってたんですけれども、運がいいことに僕実はですね有料で販売されている効果音でですね布が擦れる音っていうのが入ってまして、でこれ使えばいいわと思ってたんですけれども、よくよく考えるとですね、その効果音が、18金の効果音のセットの中に入ってたんですよ。ここまで言うと多分奴隷のことを言ってるかがDL サイトとかを覗いている人には分かってしまうと思うんですが、なのでもしかしたらこれの効果音を使った場合は18金指定をつけなければいけないかもしれないというリスクがありまして、それ考えるとね使うのはどうかなと思って探し直して、変更しました。はい。なんでね、布が擦れる音には別にね本来はつけなくてもいいんでしょうけど、シリーズものでどうしてもそういう、アダルトコンテンツに使うのを想定して作られた素材集ということで、効果音に実際にそういう指定があるのかは分かりませんけれども、そういうパターンもあるよということですよね。はい。あとは水音とかも18金の中に入ってるんですけど、普通に考えれば全然問題がないんですけど、並び的にっていうことなんでしょうね。はい。で、それからニュース315に関して、牧野さんに頼んだパートなんですけれども、前半のニュースですね。窓閉めてくれないの、その後みたいなことを、描いたというか、補足しているパートなんですけど、単に、自殺というふうにしてしまうと、ニュースでね報道されないんですよ、多分ね。そこはちょっとリアリティは欲しいなと思っていたところで、国際的に、自殺の連鎖を防ぐために、自殺の報道には慎重になりなさいというのが ありまして、日本もそこに加盟してます。で、おそらく想定していた状況だと、報道がされないであろうというところで、他殺と自殺の両面から捜査を進めていますというふうな文章になりました。なんでしょうね。どうしてそういう状況になったかというのは、皆さんの解釈に任せるところですけれども、一応個人的には、2人のうちのどちらかが宗教的な理由で自殺というのは避けたかったというのを想定しながら作りました。ライト信者というかちょっとだけ信仰しているみたいな人だったら規律破る、どうなんでしょうね。その宗教観というのはあまり踏み込まない方がいいかなと思うんですけれども、神様は許してくれるだろう、でもこの世に生きている他の人たちはどうかわからないって考えてて、その女の子がいろいろ手を施したのかなみたいないうふわっとした感じでお願いいたします。はい。窓閉めてくれないは実はその後にジングルでレクイエムっていうジングルがフリーで公開されていたりするので、それをね使おうかなと思ったんですけど、ちょっと説明的になりすぎるかなということで、ボツになりました。はい。多分これで裏話は全部拾えたかと思います。はい。で、それからですね、じゃあ今回、ボイスドラマ制作をやってみてですね、ちょっとここは予想外に手こずったなとか、ここはこうした方が良かったなみたいなポイントがありましたので、そこをねお話ししていきたいと思います。で、今回は まあたくさんのね、方に声を提供していただきました。声を提供してもらったという言い方をしているのは、まあゲストさんを呼んでその場で収録するという形ではなくて、台本をお送りしてそれぞれで録音してもらったものをこちらに送り返していただいて、こっちで編集するという形を取ったので、まあ声の提供っていうふうにはしてるんですけど、まあ多いですよね、ネットを介した依頼で言うと。うん、特にまあ僕は最低段放送では話しているかもしれませんが、アダルト音声のことについてね、ちょこちょこ知っていたりするので、まあそういう場合も収録に立ち会うケースはあんまりないですよね。スカイプつないで収録というのはあんまりない。うん、まあセクハラ防止のためなんですけど、まあなので全年齢に関してもあんまり、うん、スカイプとか通話しながらっていうのはあんまり聞かないんですけど、まあそういった意味もあって非常にまあ近いかなというか、現実の依頼の場面にねと思うので、参考になればいいんですけれども、で今回の依頼について、まあ大体の方には同じような内容になっています。エイプリルフール企画ですと。で最高段放送内で配信いたしますと。であなたにお願いしたいのはこうこうこういう役ですと。で台本をお送りいたします。サンプルをお送りしますみたいな、感じですね。あでもその前に一回意思確認はやったんですけど、まあエイプリルフール企画です、参加していただけませんか、参加していただけるのであれば、サンプル音源と台本をお送りしますみたいな形の方も、多かったと思います。はい、でその時に、すっかり忘れていったというか、僕が書き落としておいたというか、なんて言うんでしょうね、不手際があって、本来メールに入れておいた方がいいものを書けてなかったまま送ってしまったケースがありましたので、そこの反省を、これガチ反省ですからね、したいと思います。まずね、名義の確認を初めにしてなかったんですよ。これポッドキャスターだからっていうのもあると思うんですけど、まあ大体、うん、まあそのポッドキャストを配信している人の名前で想像してしまうんですが、本来まあポッドキャストの活動名義とこういう声の、提供の時の名義って分けていらっしゃる方って多いんですよね。うん、でまあ特に前年齢とあと18金、場合によっては15金、21金っていうかな、まあそういうので名義を分けていらっしゃる方もいるし、あとまあいろんな都合でね、そのままの名前使うのはちょっとっていう方もいらっしゃるはずですので、そこはまず初めに確認しておくのが良かったかなというのはちょっと思いました。うん、まあ後でもいいことはいいんですけど、結構ね音源提出していただいて以降のやり取りがこうどうしても多くなってしまうので、まあ初めに話だけでも振っておいた方がいいのかなと思いました。そして締め切りを送っていなかったのかと思われるかもしれませんが、実はちょっとざっくりした感じで送ってしまいまして、中旬ぐらいまでにいただけますかねみたいな感じだったんですけど、やっぱりここは日にちを指定した方が良かったかなというとこですよね。これは、うん、まあ、マナーなんでしょうね。うん。まあ、できたら時刻も指定した方が良かったですよね。それから、台本の文字数、これもね事前に言わなきゃいけない問題ですよね。テキストファイルで今回は台本作ってたので、まあ、ワードとかみたいに文字数が出なかったので気づかなかったっていうのもあるんですけど、まあ、本来は報酬にも通じるところがあるんですけど、まあ台本の詳細という形でお送りした方が良かったよねっていうのはあります、事前にね。うん、でそれからこれが一番問題だったんですけど、納品というか、こちらに送ってもらうファイル形式を指定してなかったんですよ。これが一番今回ダメでしたね。まあ最低限拡張子とねビッ ストレートは指定しておかなきゃダメですよねっていうところで、今回は、大体ですね、WAV か、AIFF はいなかったかな、WAV と MP3 と AAC の方と、オーダーシティのプロジェクトファイルという形だったんですけど、で、まあ、それが結果的に面白いことにはなったんですよね。そのビットレートの差とか、そういうのが非常に、結果的に面白い転がり方をしたんですけど、かなりリスクが高いことをやってるわけですので、まあ、本気でやられる方はやっぱその辺は気をつけなきゃいけないかなと思います。あと、まあ、してなかったけど、まあ、皆さん共通でサンプルレートは一定だったんですが、本来はサンプルレートも言わなきゃダメだよね。で、まあ今回とは関係ないんですけど、本来はやっぱりボイスサンプルもらった方がいいっすよね。今回出演していただいた方でネット上にサンプル上げてらっしゃるのは牧野さんだけかな？まあ皆さん大体番組で声聞いてるから、それでお願いできるというのもあるんですけど、まあ、その辺は本当はやんなきゃいけないことです。ポッドキャスター間の、しかもこういう企画だから、まあ端折った部分なだけで、本当はしなきゃいけないかなと思いますね。はい。それからですね、今回サンプル音源を僕送ったんです。こういう風に読んでくださいみたいな、のを送ったんですが、まあこれも良し悪しでしたね。イントネーションが大切なものとか、あとどういう風に編集されるのかっていうのが分かりにくいコントなんかだったら、やっぱり、必要なのかなと思うのと同時に、僕は全然その演技っていうのを学んだわけではないので、その未経験者の考える演技をこう、なんていうか、目指してというか、なるべく近づけるようにやっていただいた部分もあるのかなと思って、そこは今回はなんていうんだろう、当て書きみたいなところもあったので、もう思うようにやってくださいというスタンスでやるのであれば、サンプル音源というのは初めはなしというか、完全に打ち合わせでやった方が良かったのかなとも思いますしね。難しいとこです。はい。で、それから台本なんですけど、今回まあ、テキストファイルでお送りしたので、まあ、基本横書きなんですよね。で、やっぱり台本ってことは縦書きの方がいいかなと思ったんですけど、縦書きにするとなると、まあ、テキストファイルだとね、厳しいじゃないですか。できなくはないかもしれないけど。なので、ワードとかで作ってもね、っていう感じじゃない？なのでね、まあ送ってそれが開けないってなったらちょっとまずいので、まあ今回はテキストファイルにしましたけど、これはまあ確認しておいてもよかったかなと思いますね。まあ何人の方か、ネット声優さんを実は調べてたんです。役が足りなくなったりとか、そういうことがあるかもしれないというので、で、その中で大体の方が、こっちで、ワードに変えますので、横書きで送ってくださいと、コピーしやすい形であれば、メールに直貼りでもテキストファイルでも OK ですよ、みたいなスタンスの方がいらっしゃいましたので、もしかしたらこれの方が、データでやり取りするのであれば、主流なのかもしれません。まあ、スタジオに集まってやるんだったら、やっぱりこう、ちゃんと、ボイスドラマの脚本の書き方っていうのは学んばないといけないところなんでしょうね。ボイスドラマの台本の書き方みたいなの調べたんですけど、あんまりいいのが出てこなくて挫折しかけておりますが、大変でしょうね。はい。それから、これは依頼ではなくて、まあ、編集時のことなんですけど、エンコードについて今回はすごく勉強させられましたね。最終的な配信したファイルは、モノラルの 64kbps の 44.1kHz で、まあ、AAC 形式で、Nero AAC コーデックでいいのかな、読み方、なんですが、まあ今までね、ずっと MP3 で、更新してきたわけですよ、最高段放送。 で、これはまあいくつか理由があって、まあ配信開始した時点では AAC は再生できませんよっていう方が、まあまだまだいたような感じがしたので、まあ MP3 の方が無難だろうということで始めたんですよ。まあ今で MP3 が再生できて AAC が再生できませんっていうのはかなり限られるので、まあ、大体大丈夫だと思うんですけど、であとまあもう一個の理由としてはシーサーブログってプレイヤーがあるんですけど、そのプレイヤーが MP3 のファイルを貼り付けた場合に、適用されるんですよね。で、まあ AAC 形式のファイルを貼り付けた場合はそのリンクが貼られて、それをクリックするとその音声ファイルの URL が開かれるっていう形になるので、ちょっと今までとこうレイアウトが変わるというかね、まあそういうのがあって、まあ今までずっと MP3 でやってきたわけなんですよ。 AAC の方がね、ポッドキャストだったら音質いいよとは聞いてたんですけど、でただ今回ですね、今までの最高段放送のエンコードではですね、ちょっと音質が悪すぎるぞということになりまして、非常に、焦りまして勉強しました。これが29日とかなんですけど。で、まあ、ざっくり調べたところ、MP3 と AAC というのは、まあ、両方とも圧縮形式なんですけど、音質的にね、ビットレートが、128kbps 以下なら AAC の方が良さげだよねみたいなのがありました。うん。低音質というか、ビットレートが低いと AAC の方が音質がいいんですよね。で、ビットレートが高いと今度は MP3 の方が良くなります。だいたい192だっけ、kbps 以上あたりだったと思いますが、まあなので、まあ AAC で今回は行こう。っていうのを決めました。でじゃあどこの番組を参考にして、しようかなと思ったんですが、まあ軽くて音質がいい番組といえば、まあ周りの番組聞き比べる限りでは音亀さんかなと思いまして、で前春さんがねエンコードについてのツイートもされてたので、まあ間違いないだろうと、こう音亀さんのファイルをいろいろ開いてプロパティを見て、はあ、こうしてんのかってやっていったんですが、で iTunes のエンコーダーを使ってると言ってたなと、でハイエフィシエンシーを使ってやってたなという記憶があって、実際にあの iTunes でエンコードしてみたんですが、あのここで問題点がございまして、iTunes ってあのビットレートの指定がステレオビットレートで指定するんですよね。でステレオビットレートってことはそのエンコードでモノラルを選択した場合、まあ実質半分になるんですよ。でステレオビットレートの上限値が 80kbps なんで、モノラルだと 40kbps になるんですね。これがね音質的には悪いんですよね。あのトーク番組だったらありだと思うんですけど、ボイスドラマで考えるとちょっと厳しいぞとね。特にまあ、ラジコマ掲載番組でいうと、その牧野さんのね牧野音であったりとか、チームシグナルさんの番組とかって、あれポッドキャストにもかかわらず結構な音質の良さじゃないですか。だからこれはちょっとあかんなということで、まあ別のエンコーダーを探さなきゃいけないとなりまして、でまあ普段ですね、まあ最近はオーダーシティで直接書き出すときに音質とかを決めているんですけど、初期の時はですね、エコデコツールっていうエンコーダーを使って MP3 のまあそのビットレートとかを調整していたんですけど、でそのエコデコツールにまあもう一個エンコーダー挟めば AAC も変換できますよっていうのを見かけて、おじゃあやろうっつって、それがまあネーロー AAC コーデックだったわけですけれども、まあこれが非常に、使いやすくて良かったですね。結構早めにできましたので、 で、まあ、音質的にはね、やっぱりね、ミヤシックに比べると悪くはなってしまうんですけど、まあ、ギリギリのラインかなって思って、で、ファイルサイズを確認したところですね、25.01なんちゃらみたいな数字が見えたんですね。これはまずいと。シーサーのブログというのは、まあ、25メガバイトまでしか、上げられないので、これオーバーしてるなと思ったんですが、実際にこうアップロードしてみるとですね、まあ、計算方法の違いとかでしょうね、ギリギリ上がりまして、ほぼジャストで、配信することができました。で、今のところ、落ちてきませんでしたよ、みたいな報告もないので、まあ、うまくいったのかなと思っております。いやー、なので、今後はね、音質よく配信していこうかなと思ったんですけど、やっぱり普通に MP3 で 配信しているという最高段放送でございます。はい。で、じゃあ、それに関連して、お知らせなんですけど、今回の、ボイスドラマない話に関しましては、非圧縮音源も、残しておりますので、希望される方は、ダウンロードできる URL か、もしくは、まあ、ZIP ファイルとかにしてお送りしようかなと思っておりますので、ご希望の方は、こちらまでご連絡いただければいいかなと思います。まあ、段以外の方は段になっていただいた上でですね、受け取っていただきたいんですけれども、WAV というか、ウェーブ形式で、なんだっけ、ビットレートとかが、まあ、CD 音質よりは悪めなんですけれども、まあまあ、音はね、ある程度忠実ですので、ちょっと高音質で聞いてみたいなという方はご連絡ください。はい、というわけで、今回の、なんだろう、依頼時とか、編集時に僕が感じた、反省点ですね、を紹介してまいりました。それでは最後に、皆さんからいただいた感想メッセージを紹介していきたいと思います。まずは、メールでいただきました、牧野さんですね。ありがとうございます。遅くなりましたが、エイプリルフール企画お疲れ様でした。 DY さんとのエイプリルフール企画反省会も聞かせていただきました。メガネ D さんのラジオはもちろん、エイプリルフール企画は大好きなので、声をかけていただいて本当に嬉しかったです。原稿をいただいた時も、収録中も、どうしてもクスダイナパイル、フスマイタハイルでニヤついてしまい、2度ほどやり直しました。とても楽しかったです。ありがとうございました、といただきました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。いや、本当に、今回は出演者の方々に助けられたなと思います。堀川さん、浅見さんで、気前よりの、お三方、DY さん、チョッパーさん、メックさん、森川君、牧野さんですよね。 これで言いそびれとかあったら大問題ですけれども。はい。で、本当に、牧野さんに関しては、イントネーションも忠実にやっていただいて、本当にありがたかったですね。はい。よかった。よかった。その、演者の方がこの、まあ、台本を見て面白いと思っていただけるのが、やっぱりね、喜ばしいですよ。やっぱりこう、公開して聞いている人とか、まあ、完全な、なんて言うんだろう、鑑賞してくれる方に評価していただけるのもそうなんですけど、やっぱり関わりのある方に評価してもらうっていうのがね、嬉しいんですよ、第一段階として。前、おとがめさんで話したのかな、おとがめフェスの音源って、まずハルさんにこう、喜んでもらおうというか、面白いのやってきたなと思ってもらおうという意識でやるっていうのがありましたけど、まあ、そんな感じで今回も、なるべくこう、台本の段階で面白がってもらえるようなっていうのは考えてましたので、まあ、もちろんそれができないこともありましたけどね。はい。楽しんでいただけたのは何よりでございます。ありがとうございました。さて、続いて、ハッシュタグにいただきました、西もさんからですね。 ありがとうございます。初めてない話を聞いたときは意味不明だったのですが、何度も聞くうちに面白くなってきました。正直この正直者。この一個前の、ハッシュタグのツイートはね、最低段の方で、言わせていただきましたけれども、まあ、そう、正直に言ってもらった方がいいですよ。本当にね、こう何回も何回も自分の本を読んでいくとですね、これって伝わるのかなっていうのがすごい不安になるところで、まあ初めてですし、それに今回はやっぱりそのこの作品のクオリティ自体は、まあ二の次っていう言い方は変ですね、本気でやりました、本気でやったんですけれども、こういう素人がやってみて、でどういうふうに評価されるかっていうところも含めての企画でしたので、まあこういうふうに言っていただけるのは非常にありがたいし、で初回で聞いてよく分かんなかったけど何回も聞いてくれるっていうのは非常に嬉しいですね。今回のはまあ複数回聞いて面白さが分かるコントみたいなのもありますので、はい、ありがとうございます。で続けても西本さんです。武田鉄矢と武田かっこ便座が重なっていることに気づいた。あと口のなぞなぞの答えが真ん中の口だという意味が分かった。あと、透明人間になった理由が神さんの話に入ってたなんて言われてから言われてから気づきました。そして、個人的にピアノさんとのスペアナのとこ好きですですね。はい、そうなんですよ、武田鉄矢と武田薬品をかけてたんですね。気づかなかった。これは偶然です、偶然です。はい、ベンザブロックのページは見たんですけれどもね、そうだ武田薬品だったんだな。まあこういう偶然をね、こうそうなんです、わざとなんですみたいなことができるようになったら多少ラーメンズに近づけるかなと思うんですけれども、まあ別に目指したところでっていうところもありますしね。まあこういう偶然も面白いところですよね。で、謎謎の答えね。そうそう、マグロのコントの中に入ってるからあれですけど、まああれは単独でちゃんとコントとして成立するものなので、まあこの僕こういうのが好きなんですよ、真ん中の口みたいなね。はい、で透明人間の理由、はい、よく聞いていただきたいなと思います。この辺はね、はい、スペアナはね、僕もお気に入りです。収録も楽しかったですしね。もう、ピアノさん、応援しましょう。アルバムを買おう。名誉準レギュラーですからね。はい。まあ、最新回の多分続かないラジオを聞かせていただきまして、タイトルを見たときには、あれこれ、卒業かと思ったんですけど、お休みという形だったんでよかったなと。ボイス素材集を使った最後の番組がうちのあの企画みたいになったらちょっと嫌だなと思ってたのでほっとしました。はい、これでメッセージは以上ですかね。はい、皆さんありがとうございました。まあエイプリルフル企画という形ではございますけれども、まあ単独で聞いていただいてもちゃんと作品として成立するように、まあ努力はしたつもりですので、まあこれ以降もですね、まあ聞き返して楽しんでいただけたら何よりでございます。それでは本編これまでです。
一般人の深澤が、
はい、
取るに足らない深澤が、
あーまあそうですね、
ゲストにお邪魔する番組、
ネットラジオの歩き方、
ポッドキャストの試し聞きに、ゲストに出る時の参考に、
それもあるか、
深澤は何でもやります。
マジか、
お兄ちゃんやってくれないの。
あさみのためなら、
出演依頼も待ってます。
最高段放送ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなど何でも OK です。メールアドレスはすべて小文字で最高段アットマーク gmail.com saikohdan@gmail.com です。配信ブログや最高段のウェブサイトからもですね、メールフォームで送ることができますのでぜひご利用ください。ツイッターにはハッシュタグがございます。ハッシュ最高段、 最高はカタカナでダウンは漢字となっております。こちらをつけてツイートしていただけると番組内で取り上げさせていただきます。それではエイプリルフール企画以外でいただいているメッセージをお読みしたいと思います。まずは Q@3&多分続かないラジオさんからいただきました。ありがとうございます。アリス人気なのか、僕はスタディとアトムが好きだなといただきました。はい、これはラーメンズのテキストの回ですね。はい、ない話の予備知識をつけるために急いで配信した回でございますけれども、そうですね、まあ、僕の周りというか見聞きする範囲だとアリスが好きな方が多いんですよね。うん、でまあ要因としてはやっぱりなんだろう、ラーメンズ感があるさ、モーフィングとかもありつつ、そのこれまでずっとラーメンズのコントを見てきた人が、あーこれやってくれるんだみたいな感じで見れるコントがあったのが要因かなと思うんですよね。バニーブってアリスですよね。うん、バニーブはやっぱりその小林さんがこうひたすら一人で演じるコントですけれども、やっぱりそのバニーボーイでありますとか、そのまあ片方が動くという流れで、たかしとお父さんとか、ギリジンシリーズとか、ああいうのを見ていた人にはおっと思うでしょうし、あとね、日本語学校シリーズをずっとこうテレビなんかで見てきた人たちからすると、不思議の国の日本とかもね、やっぱりこうおっと思うでしょうし、なんかこう単独のコントとしての立ちがすごいという意味で人気なのかなと僕は思うんですけど、スタディアトム、いいとこついてきますね。スタディアトムいいな。なんだろう、地球の歩き方とかも好きだしな。スタディもいいしな。最終もいいしな。いやいいですね。隠れラーメンズ好きって結構いますのでね、これからもどんどん、炙り出していこうかと思います。ありがとうございました。で、続いて、ウルトラマン元成さんからいただきました。これ多分ハッシュタグツイートした後に名前変えましたよね。はい、急に最低段動き出した汗。はい、これはですね、ツイッターのアカウントの話なんですけど、この番組の裏と言える最高段配信番組のチブとも言える、最低段放送のアカウントがあるんですよ。あっちはちょっとね、メガネ D のアカウントでつぶやくのはあれかなと思って分けてるんですけど、まあこの時はですね、レビューブログのまだツイッターにURL を載せてなかった記事をまとめてツイートしたりだとか、最新回の告知を忘れていたのでそれをやったりだとかしたので、ものすごい連投をねしてしまいまして、まあまた静かなアカウントになりますのでまあ今回だけですからあんなツイートするのはね、見逃してくださいというところなんですけれども、はい、メッセージありがとうございました。さて、まあ長くなってまいりましたのでこの辺でね、お別れにしたいと思うんですけれども、まあ最高段放送で、取り上げたいテーマもちょこちょこ増えてまいりましたし、あとね、新番組の企画をねずっと言い続けてきてて、ね、そろそろ自分を追い詰めていかないといけないかなと思っておりますので、まあ、その時にまた団員さんはじめご協力をお願いすることもあるかと思うんですけれども、まあその時はですね、まあ心よく引き受けていただきたいけれども、まあもちろんね、何がメガネ D じゃと言っていただいても構いませんので、まあリスナーさんとしてはね、楽しみにしていただけたらいいかなと思っております。それでは今回の最高段放送は以上になります。エイプリルフール企画そして反省会、聞いていただきありがとうございました。次回もお楽しみに。お相手はメガネ D でした。それでは皆さん、さようなら。あ、もしもし、堀川です。とりあえず今回はお疲れ様、ゆっくり休んでと言いたいところなんだけど、そのまま別の案件をお願いしてもいいかな。 いやー、ちょうどこのあたりの仕事が回ってきてさ、本来ならまとまった休暇だったわけだし、無理強いはしないけど、どうかな。ありがとう。じゃあ詳細はメールで送るね。はーい。仕事で失った自信は仕事でってね。さて、どうなるかな。おかえり。はい、これが今回の分。連続3件なんで手当が多少ついてるから、経費はまた請求しといてね。今回はほんとお疲れ様でした。休暇楽しんでね。はーい。よかったー、なんとかなったー。優秀な人材潰したってなったらシャレにならんからな。無能力者の俺なんてすぐ首切られるし。仕事で失った自信は仕事でってね。怖い、あの時の俺怖い。影なき者の影となる面白い仕事ですよ。怖い。あ、これはこの前受けたインタビューか。ああ、恥ずかしい。俺こそ見えなくなりたい。聞いた。何が。見つかった状況。聞いた。怖いよね、この村でこんな事件が起こるなんて。ちなみに人だと思う？妖怪の類だと思う？人に決まってるとはもう言えないよね。さすがに今回のは物理的にね。前のなら人でもできそうだけど。見つけた女の子はショックだったろうな。え、何それ知らない。ああ、トイレに入ったまま出てこない友達を見に行ったらしくて。うわ、その子も聞いたらしいよ、あの声、トイレの前で。業者からの通報があり、警察が調べたところ、乗用車の運転席から男性の遺体が発見されました。現場は自動車の不法投棄が問題になっている地域で、今年2月から自治体が対策に乗り出していました。警察は男性の身元の確認を進めるとともに、自殺と他殺の両面から捜査を進めるとしています。続いてのニュースです。インターネット上で本人が望まない文字利用する、いわゆる互換を繰り返していたとして、自称アーティストの男が逮捕されました。逮捕されたのは渋谷区の自称アーティスト、テイダサイ容疑者23歳で、インターネットの大手掲示板に女性声優の名前をもじったコメントをした疑いが持たれています。テイダ容疑者は昨年12月から今年2月にかけて、久保ゆりか、魚市場、飯田里穂、椎名林檎、得意空、すごくいいそば、くすだいなパイル、ふすまあいた入るなどとコメントをしたということです。テイダ容疑者は容疑を否認していますが、家宅捜索の結果、机の引き出しから三森すず子、井戸に住むぞと書かれたメモが見つかり、警察では余罪も含めて捜査を進めています。この時間のニュースは以上です。また明日3時15分にお目にかかります。